ここが地下魚雷調整所。最初聞いた時は信じられなかった。こんなに深い山の中にまさか海軍の秘密基地があったなんて、その遺構が残ってるだなんて、しかもただ残ってるだけじゃない、こんなにも綺麗な状態で、この区画とか床も壁もコンクリートで固めてあるし、一体何に使ってたんだろう。そうだ、入る時にもらったイラストガイド。ここを抜けてすぐのところに、あった。これが魚雷。模型ってもっとこうちっちゃいものかと思ってたけど、すごい本物みたい。とっても大きい。触っていいって書いてあったけど、これ、ここ、スクリュー、回りそう。軽く動くんだ。あ、けど推進機関だし当たり前か。案内板もある。これは1931年、大正21年に正式採用された91式魚雷の実物大模型で、ジャイロスコープが内蔵されてて、それに連動した安定度っていうのかな、安定舵。 とにかく方向をコントロールするものだよね。ああ、これか。この火事がジャイロスコープ、角度センサーと連動して水中での姿勢を安定させる働きをしてたんだ。言われてみたら確かに、飛行機から投下されて海の中に突っ込んで、そこから水平に走ってくとか、姿勢制御ものすごく難しそう。カニコたち、レイルロードのどこかにはこういう時代に研鑽された技術とか、その応用物とかがきっと使われているのかも。対戦って戦争って、カニコは心臓配備されたのが終戦の4年前で、その4年間も終戦後もしばらくは本当に大変だったから、忘れたいものみたいにずっと思ってたけど、ここに来てみて戦争が残したものを見て、平和と戦争って地続きなんだなって少し思った。すごく遠くにある断絶されたものじゃなくて、地続きにそこに行く気になっちゃったならいつでも行けるようなものって。そう思えただけでもなんかここに来た意味があった気がする。北海道の観光振興っていう面でも、戦争の遺構もちろんたくさん残ってるし、こういうなんだっけ、イラストガイドに書いてあった、ああ、フィールドミュージアム。地域一帯の遺構を丸ごと展示物と扱って管理整備して統括する事務所を置いて、このペーパーとか展示板みたいに分かりやすいガイドを用意して、このやり方ってものすごく北海道にマッチしそうに思う。マスターもそう思ってくれるなら嬉しい。なら他のところも勉強のため、見て、この先未整備、立ち入り禁止だって。未整備気になる。だって未整備の状態がどんななのかを見ておけば、博物館か、ひいては観光地化のためにどんな整備をしたかが逆にわかるかもって思うから。なら行ってみよう、マスター。立ち入り禁止区域の外から先がどうなってるのかを覗くだけ。それなら何の問題もないし。この辺は レンガ作りなんだ。不思議。自然の洞窟を生かして軍事施設にしたって書いてあったけど、コンクリ作りのところとレンガ作りのところ、どうして作り分けたんだろう。あ、この区画は完全に岩だ。これ岩をくり抜いて整備してあるか。天然の状態でこのままなのか。もしかしたら順次整備をしていく予定だったのが、資材とかの関係で未着手のまま残ったとかなのかな。ここだ。ロープ張ってある。先は真っ暗。そっか、未整備だから電灯も何もついてないのか。ライトで照らすくらいはいいよね。怖かった。驚いた。コウモリくらい、そりゃ札幌市にでもいるけどさ、したっけ、こんなにたくさん息になんて今まで見たことあるわけないっしょ。っていうか、ほっぺコウモリにかすめて飛ばれたし、なまら気持ち悪かった。あ、てかマスター、カニコのほっぺ、これ、アルコールティッシュで拭いてね。悪そうだけど、フィールドミュージアムと動物触れ合い体験みたいなのってものすごく相性良さそうかもってカニコ思った。特別感アップするし、今日の体験全部がすごく勉強になってる。嬉しい。ねえマスター、次のところは うこんな時間、そろそろ移動を開始しないと。真っ暗な中でテント張ることになっちゃうって注意されてたっけ。道ふさ山キャンプ場、ここから結構あるみたいだから早めに移動が安全だよね。うん、それじゃあマスター移動しよう。